では今日も御言葉開いていきたいと思いますけれど、今日はマタイによる福音書の14章の33節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。船の中にいた者たちはイエスを拝して、本当にあなたは神の子ですと言った。アメン。信仰という冒険の正体というこのシリーズですね、約1年弱ぐらい続いてきました。その内容がですね、多岐にわたっているので、1年間聞き続けてきたとはなかなか思えないぐらいあっという間に過ぎていったんですけれど、いよいよですね、今日が最後になります。この信仰という冒険のテーマの締めくくりは、あなたの神の大きさはというテーマです。今日皆さんにですね、一つの質問をしたいと思います。皆さんの神様の大きさはどれくらいでしょうか。皆さんの神様の大きさはどれくらいかということ、私たちの人生の中でイエス様はどれくらいのお方でしょうか。もちろんですね、さまざまな価値観、また信仰の違いなどあると思いますけれど、でも私たちが考える神様の大きさによって私たちの人生が大きく左右されていきます。私たちの神様はどれくらいなんですか。私たちの人生において神様はどれくらいのウェイトを占めておられるんですか、ということによって私たちの人生は大きく変わっていきます。同じようにイエス様を信じている、自分はクリスチャンである、いや自分の信仰歴は5年10年15年20年、その年数が問題ではなくて、私たちの中に神様がどれくらいのウェイトを占めてご臨在してくださっているかということが最も重要なことであるということを今日知っていただきたいと思います。そして事実ですね、問題は私たちの中におられる神様が小さすぎるということです。いやいやそんなことはない、私の中の神様は大きいですよという方がおられたら、神様はもっと大きいです。私たちの考えている神様は小さすぎます。全てを知っておられ、また全てをなすことができる神様がいつも一緒にいてくださるということは、知識では分かっているけれど、頭では分かっているけれど、イエス様はインマヌエル、共におられる方だということは分かっているけれど、絶対に大丈夫だというふうに確信できない。知っている、分かっているということと信じるということとは全く違うということを知らなくてはいけない。もちろん信仰を持つということは知識から始まります。でも知識でとどまっている限り、私たちの神は大きくはならないんですよ。どんなに知識を詰め込んだとしても、私たちの中でそれが信頼するという行為につながっていかなければ、決して私たちは大きな神様を経験することはできない。少しですね、ネガティブな言葉を続けるので、ちょっと聞いてほしいと思いますけれど、もしですね、朝目覚めた時に小さな神様と一日を始めなければならないとしたら、私たちの一日はどうなるでしょうか。きっと常に恐れていなくてはいけない、そして常に心配していなくてはいけない。なぜならば、全ては自分にかかっているからです。自分の能力、自分の決断、自分の才能にかかっているからですよ。神様よりも自分の心配や恐れの方が大きい、それが神様が小さいということの意味です。私たちの気分は目に見える環境や状況によって左右されるようになるでしょう。この世のことは何一つ確かなものはないからです。もし目覚めた時に小さな神様と一緒に 一日を始めなければならないとしたら、イエス様を証しするような機会が与えられたとしても、きっと私たちは尻込みしてしまうと思いますよ。なぜならば拒絶されてしまうんじゃないだろうか、うまく自分は話をすることができるだろうか、全て自分にかかっているからですよ。神様は小さい。聖書の御言葉が、あなた方は何を語ろうか何を言おうか心配するな、必要なことは父なる神様が与えてくださるという約束はあるけれど、でもその御言葉よりも自分の思い、自分の考え、自分の心配の方が大きい。だから証しするような場面があっても、いや今これチャンスだなと思っても、この人求めやるなと思っても語ることができない。なぜならば御言葉よりも神様よりも自分の恐れや心配の方が大きいからですよ。もちろん気前よく与えることもできない。経済的な安定も自分の力にかかっているからです。御言葉を、また御言葉の真理を胸に抱いて立ち向かうこともできない。この世の中の間違いに対して勇気を持って意見を言うこともできない。大きな神様が共におられるということを信じていないならば、いとも簡単に他人の意見の奴隷になってしまいます。あの人がこう言ってるから、あ、そうじゃないだろうか、いや、あの人がこう言ってることと私が思ってることと違うから、こんなこと言ったら意見が食い違ってしまうんじゃないだろうか。真理がないので、基準がないので、いつも第三者の意見によって揺るがされてしまう。自分が嫌な思いをすることよりも、嘘をついてでも自分を守る方を選んでしまうかもしれない。大きな神様が共におられるということを信じていないからです。人間が気づかないようなことにまで神様が心を配っておられるということを信じることができないからです。誰もわからなかったらこれぐらいの嘘はいいだろうな、こんな言葉を言ってもこの場が切り抜けられたらいいだろうな、神様が全部見ておられるのに、神様が全部知っておられるのに、でもそのことを信じていないので、いや、頭では分かってますよ、みんな分かってます、頭では知ってます、でも信じていないので、自分を守るためならば平気で嘘もつけてしまうかもしれない。私たちが神様を小さくするときに、全てが簡単になります。例えば信じていないのに祈ることも簡単になります。神様が私たちの中で小さくなったとき、情熱がないけれど働き続けるということが簡単にできるようになります。いや、私たちは考えるんです。働き続けるということは神様が大きくなかったらできないんじゃないんですか。でも情熱を持って働くということと惰性的に働くということは全く違う。聖書が語っていることは、何をしているかというよりも、どのような心でしているか、どのような思いでしているか、その全ての働き、全ての行為の中に神を愛し神に従う信仰があるのかどうなんですかということを神は問うておられます。でも私たちの中で神様が小さくなると、情熱がないのに働き続けることができてしまうんですよ。できてしまう。喜びがないのに奉仕をし続けることができてしまうんです。いや、あの人は熱心に奉仕したはんねーという人の目と神の目とは全く違うんです。希望を持つことなく、ただ苦しみ続けるということが簡単になります。それが 自分の中で神様を小さくするということの代償ですよ。神様大きい、神様小さい、それが私と何の関係があるんですか。小さかったら小さかったでいいんじゃないですか。でもそうではない。これらのことが神様を小さくしてしまうことの代償です。なんで私の中に情熱がないんだろう、なんで私の中に喜びがないんだろう、なんで私の中に希望がないんだろう。答えは簡単です。皆さんの中に神様が小さいからです。このような話があります。実はですけれど、ある一人のクリスチャンの男性が夜の道を歩いていた時に、たまたま酔っ払いたちが喧嘩をしている場面に出くわしてしまいました。一人の男性が三人の男性に殴られている、そのような状況でありました。このクリスチャンの男性はその場面に立ち会ってしまって、多くの人だかりができてしまって、彼の両親は語りかけるんですよ。クリスチャンとして止めなくてはいけない、勇気を持って止めなくてはいけない。でも彼の理性は語りかけるんですよ。やめておけ、やめておけ。彼は躊躇しながらそのところに立ち尽くしていた時に、殴りつけていた3人の男性がそのクリスチャンの方をパッと見たそうです。そしたら3人の男性は怯えたようにですね、震え上がってその場所を立ち去っていってしまいました。何があったんでしょうか。何よりもこの男性がびっくりして、自分の方を見て急に逃げていってしまったものだから、何があったんだと思ってキョロキョロキョロキョロしてみると、なんと自分の真後ろにその酒場の用心棒がですね、筋肉隆々の背の大きい大男が立っていて、実は彼らが見て恐れたのはクリスチャンの男性ではなくて、その後ろに立っていた用心棒を見て彼らは震え上がって逃げていってしまったという話であります。なぜ今日私がこの話をするかというと、今日皆さんにもう一度お聞きしたいと思います。皆さんの神様の大きさはどれくらいでしょうか。イエス様は酒場で雇われているボディーガードよりも小さなお方でしょうか。酒場の用心棒よりも信頼を置くことができないお方でしょうか。もしそうでないというならば、いや、イエス様は酒場の用心棒よりももっと大きい、酒場の用心棒よりももっと偉大なお方である、もしそのように思うのであるならば、今日私たちがそのようなイエス様が、そのような神様がいつも私たちと共にいてくださるということを本当に心から感謝するものであっていただきたいと思います。私たちはイエス様が共におられるということがどれくらい素晴らしいことかということを知らなくてはいけない。もし筋肉隆々の用心棒が一緒にいてくださるというならば、私たちはどこに行ったとしても怖くないんじゃないんですか。恐ろしくないんじゃないんですか。夜道も全てのことにおいて怖くはない。商売するにしてもその人は頭切れるし、やり手だし、あらゆることにおいて才能があるし、もしそのような用心棒が共にいてくださるというならば、私たちは何をするのも怖くはない。でもイエス様が共におられるということを知りながらも、私たちはなお心配している。イエス様が共にいてくださるということを知りながらなお怖がっている。なお踏み出すことができない。1年間約語り続けてきた信仰という冒険への招待というこのテーマの中で、イエス様は何度も何度も語ってくださっています。そして今日もこの時間も語ってくださっていると信じます。しっかりしなさい、しっかりしなさい。私である、私であるって何ですか。あってあるもの、自らあるもの、作られたものではない、神ご自身がここにいるということです。そしてその主が語られました、恐れることはないって。 用心棒が恐れることないよ、せやねと思います。でもイエス様が恐れることはないと言っておられるけどと私たちは言います。でもイエス様は今日私たちに語ってくださっています。しっかりしなさい、私である恐れることはないよって、この言葉を信じるものでありたい、また絶対的な信頼を置くものでありたいと願うんですけれど、アーメンでしょうか。それでももし私たちが変わらない、信頼できないというならどうすればいいんでしょうか。今日私自身がお語りしているこのメッセージは皆さんも何度も何度も聞いてこられたメッセージだと思います。目新しいことは何もない、そのようなメッセージであります。でも何度聞いても信じることができない。どうしたら偉大な神様を信じることができるようになるんでしょうか。どうすれば信仰に固く立つことができるようになるんでしょうか。どうすれば自分の中で大きな神様として神様ご自身を迎えることができるんでしょうか。答えは一つではないと思います。いや、答えがあるかどうかも正直私にはわからない。でも多くの要素がある中で、もちろん感謝することも大事なことです。祈ることも大事なことです。聖書を読むことも大事なことですけれど、いろいろなことがある中で大きなウェイトを占めるもの、それが礼拝というものにあるのではないかなと思います。私たちが生活をしているこの社会では、礼拝をするということに対して良しとしないというような傾向があります。なぜならばこの世の中は自分が成し遂げたことによって自分の価値が決められていく、それがこの世の中です、この社会です。すべては実績、すべては技能、すべては能力、才能、お給料から立場から将来から全てのことが決められていきます。それがこの世の中ですよ。だから自分が頑張らなければならない、自分が努力しなければならない、この世の中で成功したいと願うならばです、それがこの世の価値観です。ある意味シビアな世界でもあります。でも達成感もある、また魅力的なものでもあります。話少し変わりますけれど、なぜ多くのプロ野球選手がメジャーに渡っていくんでしょうか。日本で大成功しているピッチャーやバッター、いろいろな選手が皆揃いも揃ってなぜメジャーに行ってしまうんでしょうか。なぜ一から始めなければならないような状況に身を置こうとするんでしょうか。彼らは口を揃えて言います。自分の才能を試してみたい。ある人にとってはそれは非常にリスキーなことのように見える。でもある人には非常に魅力的なことにも見える。これが世の中です。私たちが身を置いている世界です。でもそれに比べて礼拝は表面的なことだけを見たらですよ、表面的なことだけを見たら決して生産的な行為だとは言えないですよね。もちろんこの礼拝は自分の達成感を求めるものでもない。自分の力でとか自分が頑張ってとかそういうことも言えないですよ。この世の中の常識とは全く違う、正反対だと言っても過言ではないと思います。じゃあなぜ礼拝をしなくてはいけないんでしょうか。今日の本文の中で船の中にいた者たちはイエスを拝してという言葉があります。ここで言われているイエスを拝してっていう言葉は礼拝をするという意味です。ただ単にははーと言ったわけではない、彼らはそのところで主をあがめ主を礼拝しているんです。それが拝するということの意味です。ペテロが水の上を歩いたこの一連の出来事の 最後が主を礼拝することで終わっているというのはただの偶然ではない。ここに神の摂理があります。神様のご計画があります。皆さんよくご存知だと思いますけれど、ルカによる福音書の17章の中で10人の重い皮膚病の人たちの話が出てきます。彼らはイエス・キリストが全ての病を癒し、死人をよみがえらせ、多くの奇跡を表しているということを聞いたんでしょう。ですから10人が揃ってイエス様のところに行きました。ダビデの子イエスよ、どうか私たちを憐れんでくださいって。彼らは皆声を上げました。皆イエス様を呼びました。皆イエス様に叫びました。10人が10人揃ってイエス・キリストの皆を叫びました。イエス様は彼らに対して、あなた方の体を祭司のところに見せなさいと言われました。彼らはその言葉を聞いて喜んで走っていきました。走って行っているその途中で自分たちが癒されたということが分かりました。でもこの話の中心的な主題はみんなが癒されたということではない。みんなは癒されました。イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様と呼び続けた10人全員が癒されました。神様の奇跡を体験しました。癒しを体験しました。でもイエス様のところに帰ってきて主を礼拝したのは一人でした。それも異邦人と呼ばれるサマリア人がイエス様のところに帰ってきて、ただ一人主を礼拝しているんです。聖書を見るとそのうちの一人は自分が癒されたことを知り、大声で神を褒めたたえながら帰ってきてイエスの足元にひれ伏して感謝したとあります。イエスの足元にひれ伏して感謝したとは何ですか？礼拝を捧げたということです。何をもって？感謝をもってです。でもイエス様は彼に対して言われました。清められたのは10人じゃなかったんですか？10人が癒されたんじゃなかったんですか？他の9人はどこに行ったんですか？神様を褒めたたえるために帰ってきたのはあなた一人ですかって。神様を礼拝するために帰ってきたのはあなた一人ですか？神様にひれ伏して感謝するために帰ってきたのはあなた一人ですか？そしてイエス様は言われました。あなたの信仰があなたを救ったのだ。彼はいつ救われたんですか？病が癒された時に救われたんですか？イエス様、イエス様、イエス様、私を治してください、治してください、憐れんでくださいと言っている時に彼は救われたんですか？走っている時に体が治った時に彼は救われたんですか？そうじゃない。イエス様のところに帰ってきてイエス様の足元にひれ伏して主を礼拝し、主に感謝を捧げているその時に、あなたの信仰があなたを救ったのだとイエス様は言われました。彼は主を礼拝するために帰ってきたその時に救われました。人々が救われたのは癒された時ではない。イエス様は皆同じように愛されました。10人とも愛されました。そして10人ともが癒されました。でもイエス様のもとに帰ってきた者だけが救われるんです。そして癒された自分よりも癒してくださった神様に目を留めること、目を向けること、そして主をあがめて主を礼拝すること以上に尊いものはないということを知っていただきたいと思います。きっと癒されたこのサマリア人は癒される前よりも癒された後で主の足元にひれ伏して礼拝をしている時には、癒される前よりもイエス様がもっと大きな神様に見えたと思いますよ。癒される前にイエス様、イエス様、私を助けてください、憐れんでくださいと言っている時にも、彼の中では割と大きな神様だったと思います。癒してくださるお方ということにおいて。でも癒された後でイエス様のもとに帰ってきてイエス様を見た時のイエス様の大きさは全く違う。そのようなチャンスは他の9人にも与えられていました。 でも彼らは癒されたことに心を奪われて、癒してくださったお方を礼拝するということをしなかった。確かにそこには癒しがありました。でも主を礼拝するという心はありませんでした。彼らは偉大な神様を見るチャンスを失ってしまいました。礼拝をすることによって私たちの目が近視眼的になっている、その目が矯正されて偉大な神様を見ることができるようになるんです。礼拝とはそういうことですよ。それが礼拝の最も重要な要素です。私たちは絶対に間違ってはいけない。恵まれるとか賛美が好きとかそういう次元ではない。もちろん恵まれるということが悪いことでもないし、賛美が好きということも悪いことではない。でもそれが一番の目的になってはいけないんです。礼拝を通して私たちの中で神様が大きくなるとき、そのとき神様の恵みは注がれていきます。恵みをください、許しをください、憐れみをください、平安をくださいではない。偉大な神様を求めるときに必要な一切のものは全て添えて与えられるということを知らなくてはいけない。それが礼拝です。賛美の好き嫌いではなくて、偉大な神様を崇める心を持って賛美するときに、そこに主の御座が気づかれるということを心から感謝したいと思います。ギリシャ語で礼拝をするという言葉には多くの意味があります。でもその礼拝をするという言葉の中にメガという言葉があります。巨大という意味ですよね。よくメガチャーチとかメガショッピングモールとかね、そういうふうに言います。巨大なという意味があります。礼拝をするということとメガ巨大という言葉が何の意味があるんだろうかというふうに思われるかもしれないけれど、礼拝をするということはすなわち私たちの神様が大きくなるという意味です。それも少し大きくなるとかちょっと大きくなるとか、礼拝する前よりも礼拝した後の方がちょっと神様信頼できるようになったなというような次元のものではなくて、メガになる巨大な神様が私たちと共にいてくださる、それが礼拝をするということの意味ですよ。それが礼拝の本質です。もちろん神様が大きくなったり小さくなったりされるわけではない。私たちの見方が変わるんです。私たちの目が開かれるんです。霊の目が開かれなくてはいけない。私たちの霊の心が開かれなくてはいけない。神は霊ですから、霊と誠をもって礼拝する者を主は探しておられる。礼拝を通して神様への理解、神様の大きさが変わる、それが真の礼拝ですよ。私たちは時々礼拝の中で誤った考え方を持ってしまうことがあります。今日の礼拝恵まれたねとか、今日の礼拝はなんかちょっといまいちやったね。よく聞きます。そして説教者はその言葉に本当に一喜一憂しますね。でも私も間違ってはいけない、皆さんも間違ってはいけない。礼拝の一番の目的は恵まれる恵まれないではない。皆さんが神を偉大なお方として迎えることができたんですか、できてないんですかということが礼拝の一番の目的ですよ。有名な説教者がいました。そして無名の伝道者が同じ町ですぐ近くで集会をしていました。たまたま旅行で訪れていた一人のクリスチャンが、あの偉大な先生が、世界的に用いられているあの先生が、彼は喜んでその伝道集会に行きました。そしてその集会が終わって出てくる人たちの言葉はみんな同じでした。あの先生の説教は素晴らしかった。 に恵まれた。本当に素晴らしかった。明日からまた頑張れる。このクリスチャンは夕方まで少し時間があったので、すぐ近くで行われている無名の小さな集会所に行きました。最初の集会所に行った時、彼は、あの説教者はさすがに素晴らしい、さすがに世界的に用いられている説教者だと彼は思いました。この小さな伝道集会に行って、それも無名の、どこも誰かもわからない、その伝道集会に行って、その集会が終わった時、全ての人たちが口を揃えて言いました。イエス様は素晴らしい、イエス様は素晴らしい、イエス様はなんと偉大な方か、なんと素晴らしいお方か。どちらが神に用いられているんでしょうか。どちらが神の尊い器なんでしょうか。どちらが神の通り置き管なんでしょうか。私たちはイエス・キリストを証しするものです。私たちが述べ伝えていかなくてはいけないのは、イエス・キリストの素晴らしさ、イエス・キリストの偉大さ、イエス・キリストの愛、イエス・キリストの憐れみです。イエス様はこんなに素晴らしいよ、イエス様はあなたのために死んでくださったんだよ、イエス様はあなたをこんなに愛してるんだよ。それが私たちの使命です。だからペテロの水上歩行の最後は礼拝で終わっているんですよ。たとえ私たちが成功的に水の上を歩いている時のその後でも、また失敗して水に溺れてしまったようなその後でも、最終的に私たちが行き着くところは主をあがめ、主を礼拝することです。成功した時には感謝を持って主を礼拝すればいいでしょう。失敗した時にもまた主に感謝を持って礼拝するんです。失敗から多くのことを学ぶことができるからですよ。そして私たちは告白するんです。本当にあなたは神の子ですって。私たちが心からこのような告白をするときに、主は私たちの人生の中で偉大な神として、大きな神として働いてくださるということを心から感謝したいと思います。神様は真の礼拝者を探しておられます。恐れに支配されないで、その恐れに対して抵抗するような人たちを求めておられます。私たちはいとも簡単に恐れに支配されてしまうけれど、そのことに対して立ち向かう人を主は探しておられます。失敗してもおじけづかない人を主は呼んでおられます。そして私たちはその神様の声に応えるものでありたい。最後にこのシリーズを終えるにあたって忘れないでいただきたいことがあります。それは、もし私たちが水の上を歩きたいと思うならば、神様の奇跡のただ中を歩みたい、神様の奇跡の人材の中に行きたいと願うならば、しなくてはならないことはただ一つです。船を降りなくてはいけないということです。あなたの安住のその場所から出なくてはいけないということです。安全圏から出なくてはいけないということです。このエリアは私のエリア、大丈夫という、そのエリアから神の領域に身を置かなくてはいけないということです。その時、私たちは神の豊かな臨在を経験することができると思うんですけれど、いかがでしょうか。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い皆をあがめます。この信仰という冒険への招待というシリーズを通して約1年間語り続けてきましたけれど、神をどうか一人一人の上に、その御言葉が血となり肉となり、イエス様、あなたの偉大なその呼びかけに応えることのできる、そのような私たちであるようにと心から願います。 この出来事を通してペテロは否定的に語られることが多い中で、ペテロは勇気を持って信仰を持って主よ私にも水の上を歩かせてくださいと言いました。今日私たちもイエス様に私にも水の上を歩かせてくださいと告白することができる、そのような私たちでありますように心からお願いいたします。そしてイエス様がおいでなさいと言われたならば、ただイエス様を見続けながら歩んでいくことができるように、失敗することもあるかもしれないけれど、そのところからまた多くのことを学んで立ち上がることができるように、あなたが豊かに祝福し導いてくださいますように心からお願いいたします。主の御名め感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。